聖書と福音の時間です。毎年恒例になったクリスマスのイルミネーション、最近ではクリスマスだけではなく一年中輝いているところもあります。でも個人的にはこの季節のものが一番好きです。それは寒くて暗いほど輝きが増すからです。神様がくださる希望の光に似ているように思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日幼稚園を巡回する移動動物園の様子をテレビで見ました。それは子供たちにとても人気のある動物園なんですね。というのは、赤ちゃんのヤギやウサギやハムスターなんかを抱っこすることができるんです。さて、子供たちが動物に触れる前に係の人が言った一言はとても印象深いものでした。皆さん、小さい動物を抱くときには座って抱いてやってください。動物は小さいからみんなが立ったままで抱っこするとまるで高いビルの上にいるように感じて怖がるからです。小さい動物と友達になるには身を低くかがめなければなりません。いや、深いなぁと思わず私は感心しました。なぜなら、これこそはクリスマスメッセージの真髄をつく真理だからです。キリストは偉大なる神のあり方を捨てて、人間の赤ん坊としてこの世に来られたのです。それは神の前に小さな小さな存在である人間とつながるためなのです。さて、世界で最初のクリスマスの日、まだ夜も明けぬ真夜中に野にいた羊飼いたちは御使いからキリストの誕生を知らされます。その時に語られた言葉が聖書に次のように書いてあります。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまっておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。さて、ここにイエスキリストの誕生が素晴らしい喜びの知らせであるという三つの理由が書いてあります。第一に、ダビデの町で救い主が生まれたということです。なぜこれが素晴らしい知らせになるんでしょう。実はこれこそは神が旧約聖書でかねてから約束していたことが実現し始める合図であるからです。実は聖書というのは二つのパートに分けることができるんですね。旧約聖書と新約聖書です。旧約聖書はキリストが来る前に書かれた聖書です。新約聖書はキリストが来た後で書かれた聖書です。この旧約聖書の中で、神は罪のためにめちゃくちゃになった人類を再生するプランを予告されるんです。その人類再生計画の実行者はダビデの町で生まれるという約束が書いてあるんですね。イエス・キリストがダビデの町で生まれたという事実は、神の人類再生プランがいよいよスタートした合図なんです。私は先日、とても勇気の出るニュースを見ました。実は今、東北地方で大変悩ましい問題があるんです。それは、津波被害で生じた瓦礫の山なんですね。一瞬にして30年分のゴミが、山のように積まれたままになってるんです。瓦礫の山なんですよね。ある土木工学の教授が破壊されたコンクリートの瓦礫の山を見ながら、これを何かに使えないかな、もう一度町を再生するための建材として再利用することはできないだろうかと考えたんです。しかし大きな問題があったんですね。コンクリートは海水をかぶってるために大量の塩分が残留してるんです。塩分の混じったコンクリートで建物を建てると、コンクリート粒子が膨張して、築10年もしないうちにひびが入るそうです。ところが、 大林組というゼネコンの研究機関がある物質を加えることによってひび割れを防止できるということを発見するんです。しかもこの方法で作ると真水で作ったコンクリートより 1.4 倍も強度のあるコンクリートになるということが分かったんですね。これが分かった仙台市は俄然やる気が出てきます。一度は瓦礫となったものを再利用して防潮堤や壊れた橋型を作ろうって言うんですね。なぜなら普通に作るより強いものができるからです。私もこのニュースを聞いてとても元気づけられました。一度はゴミになってしまったもの、破壊されてしまったものが支援者たちの介入で見違えるものに生まれ変わり、真に役に立つものになったという話は実に素晴らしいです。これは聖書の語る再生プロジェクトを思い起こさせてくれるものです。神様は罪によって破壊されてしまった人間を立て直し、その傷を癒し、罪を許し、崇高なことに役立つものに引き上げ、死をも乗り越える存在に変えるためにイエス・キリストを使わせてくださったんです。そのキリストによる救いの合図がこのダビデの町で生まれるということだったんですね。第二に、羊飼いたちに与えられた印は貝羽桶に布にくるまって寝ている赤ん坊の姿でした。実は貝羽桶と訳されている言葉は小屋という意味があるんです。この当時、家畜を飼った小屋は天然の洞穴でした。これらの洞穴はもう一つ使い道が別にあったんですね。それは墓場だったんです。当時のユダヤ人は遺体を布にくるんで天然の洞穴の中に安置したんです。そしてここでは赤ん坊のイエスが布にくるまって天然の洞穴に寝かされているんです。それは当時の人の目には墓場に置かれた遺体を連想させるものでした。どうしてこの光景が喜ばしい知らせになるんでしょう。イエス・キリストは人々から喝采を受けるためではなく、人々の罪をたったお一人で背負い、十字架にかかって死ぬために来られたということが、この姿の中に暗示されているからです。罪のない方が死んでくださることで、いかなる罪人も許されるという道が開かれるんです。私たちに命を与えるために偉大なる天国を後にしてきてくださったキリストの姿の中に神様の愛が表されています。この愛のゆえに素晴らしい喜びの知らせとなるんですね。第三に、この方は私たちの主キリストになるために来られたので素晴らしい知らせなんです。私は先日NHK の番組でサードマン現象を扱うものを見ました。サードマンっていうのは第三の人という意味です。実はこの世界には崩壊するビルの中から一人脱出できたり、深海の洞窟の中で命綱を失ったのに戻ってくることができたり、宇宙空間でトラブル続きのステーションで落ち着きを与えられたりして、九死に一生を得た人々がたくさんいらっしゃるんですね。彼らは皆幾度にピンチの時、誰かの声に導かれて平安を取り戻し、すべきことが分かり、正しい選択を奇跡的に積み重ねて脱出することができたと証言する人々です。この彼らに声をかけた存在をサードマン、第三の人と呼んでるんですね。ところで、人は絶体絶命のピンチに陥った時、誰もがサードマン、導き手、自分を超えた至高の存在、救世主を求めるのではありませんか。声は聞こえなくても、あなたの人生の中で正しい選択を導くリーダーを必要としていませんか。多くの人にとって自分のリーダーは自分自身です。しかし、自分を超える本物のリーダー、神ご自身を監督として、コーチとして、導き手として必要としているのではないでしょうか。キリストはあなたの主、リーダーとなるために この世に来られたのです。どうぞこのキリストを自分の心の内にお迎えください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。